77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バー前の淵上慶樹と
メンタルコーチの上野奈々です。
はい、というわけでやってまいりました。今日は2月11日ですね。
そうですね、はい、今日は何の日
でしょうか。
はい、国が立った日ですね。
そうですね、建国記念日ね、2月11日 ね、こうやってね、大切な日のね、ナイラジオをお送りするんですけど、今日もね、感染拡大がこう長崎でもこう広がっているので、なので、はい、なので、ね、ナミさんにはオンラインで参加していただいてます。
はい、
はい、で私は、今休業中の農家バーナヤから、はい、お届けして、ナミさんは、島原半島の、はい、の方からですね、
はい、
今こうやってねオンラインで参加してもらってます。
はい、
ナミさんはあれですか、もう最近は結構オンラインのお仕事が多いんですか。
もうなんかね、おこもり状態でやってますね。
ああ、もうずっとうちにいるみたいな感じですかね。
そうですね、なんかいますね、そういえば。
ああ、まあオンラインでねお仕事できるからね、まあいいですよね。
そうですね、ありがたいですね。
うん、うん、でもね、こうお家の中でずっと過ごすって今まさにこのね、正しいと言いますかね、ね、一番安全な過ごし方ですもんね。
そうですね、なんかもう、うん、なんかこう全体的に見てもなんか国のことよく知りませんけど、うん、なんかそっちの方にこう移行してる感じがしますよね、なんか皆さんね。
まあ、そうですね、なんか、ね、まあ、これを機になんかこう出張とかをオンラインで済ませるようにしようかみたいなね、なんかそういうのもよく聞きますね。
私としてはありがたいですね。
うん、ね、なんか、うん、そっちの方が楽でいいわという人も結構いるかもしれませんね。
そうですね、
うん、まあ、私の場合はね、バーなんで、ね、仕事がバーの店主なんで、こうオンラインでね、うん、お酒を振る舞うわけにいかないんで、ね、
うん
うん、なかなかね、こうお店をオンラインでするってことはできないんで、お店ずっと閉めてはいるんですけどね。
ああ、うん、でもなんか思いませんでした、私たちやっぱり子供の頃になんかこう、うん、テレビとか見てて、うん、なんかテレビ電話があって、
ああ、
ね、はい、家もオートマチックになって、
はいはい、
なんかすごいそういう世界ってあるんだなと思ったら、ほとんどそんな感じですよね。
あ、確かにそうですね、車が空を飛んでないのは残念ですよね。
えっと、そうですね、うん、とか言ったけど、この間なんか空を飛ぶバイク、
あ、はい、
っていうのを見ましたよ。
はい、そう、ね、
いよいよそれが来たんだと思って。
そう、多分あれも技術的にはできてたりはするんでしょうけど、なんか法律的な問題とかそういうのが立ちはだかるんでしょうね。なんかそんな記事を読みました。
はい、だからリアルがこう空を飛んで、はい、まあ、なんか行くっていう意味ではすごくいいんですけど、
はい、
それよりも早く届くのがやっぱり通信ですもん。
そうですね、うん、こっちの方はね、もうね、進歩ね、目まぐるしいですし、ね、こうやって我々を恩恵に預かってるわけですね。
こう喋ったら
プロジェクターでズンっていうのが出てくるのが違うんですよね。あ、なんか 空中に浮かぶなんか、ね、映像みたいな、なんか SF でよく出てましたけどね。あれもなんか多分今一生懸命開発してるんでしょうね。ちょっと詳しくないんでわからないですけど、すごいですよね。まあね、このテクノロジーのおかげでね、こう安全に仕事がね、こうできるようになってるんでしょうけど、まあ、私がね、最近はそのオンラインでお仕事っていうのが、ね、仕事があんまりできないのでね、うん、お店を休業して、で原稿を書いたりとかですね、あと草刈りですね、
うん、
はい、草刈りやってるんですよ。草刈りっていうのが、
ね、
はい、雲仙市のね麓で開拓ってね、
やってます、やってます。
先日ね、こう SNS でね、こうナミさんにも、うん、その開拓の様子を見ていただいたんですよね。
ごめんなさい、ちょっと言っていいですか。
はい、なんですか。
あれで武装してるのが 構いいよ。
そう重装備みたいに言うでしょ。そう、いや、あのね、あれはね、必要なんですよ。あの、重武装みたいになってるでしょ。こうね、こう皆さんはね、こう、ラジオなんでこうね、こう、ビジュアルをこう私がこうお伝えしないといけないんですけど、なんかね、あの、軽装備で草刈りとかね、開拓できないんですよ。もう草刈りって、あの、刈り払いでね、エンジン付きのやつでやるんで。で、どうするかというと、やっぱ跳ね返りとかがあるので、石とかね、木とかの破片が飛んでくるんで、目を守らないといけないんですよ。だからゴーグルをするんですよ。で顔も守るんですよ。私、ね、たまに撮影の仕事とかもあるんで、なんかうっかり顔に怪我したままだと撮影に行けないんで、なので顔もね、こう全体的に守るんですよ。あのバイザーって言ってね、
ね、そう、そ
うバイザーで守りますし、で、あとなんか布みたいなのをね、目出し帽みたいなのを被る時もあるんですよね。で、耳も守らないといけないんですよ。エンジン付きの仮払い機によってはエンジンがね、背中の方にあったりとかして、顔に近いところに、
あ、なんかそういう人見たことあります。
そうなんですよ。だから耳を守らないといけないんですよ。で、耳栓をしたり、こうイヤーマフってね、なんかヘッドホンみたいなのをしたりして耳を守るんですよ。なんとか性難聴って なっちゃうんですよ。なので
突発性難聴、
なんか多分そういうのなのかな、すいません、ちょっと医学的なことなんで私はっきり言えないんですけど、はい。で、これはね、あ、もうもののついでに言うんですけど、あのナヤラジオでね、はい、農業に関係するお話しするんですけど、トラクターに乗るときね、できれば皆さんもイヤーマフをした方がいいと思います。
あ、音がすごいです、ね、
そうなんですよ。トラクターはめちゃめちゃうるさいんで、なので、結構それで耳をやられちゃう人は実際にいるんですよね、で、なんか私もそんなに長時間乗るトラクターに乗る仕事をそこまでしないんですけど、あれってなんか一日気づいたら何時間も乗ってたなってことあるんで、なんか降りた後ですね、なんか耳が変な感じになったりするんですよ。
あー、でしょうね。
そうなんですよ。で、そういう状態がずっと続くって、なんか爆音ライブになんか朝から晩まで行ってるみたいな感じになるんで、なのでね、本当ね、こう耳はね、守った方がいいですね。で、草刈りをするときは本当ね、目を守ってください。
そうなんだ。なんかこうピンとこないですね。したことないです。すみません。
そうそうそう。実際にやるとね、なんとなく体感しますよ。はい、草刈りの、
できないからいい
です。そう、ウィーンってこうね、回転する刃を持ってね、こう草刈りやってるとこ見たことあると思うんですよ。
いや、もう道路工事でもやってますし。
あ、そうですよね。道路脇とかでね、やってる人いますもんね。はい、
ですよね。そう。それとかも近所で、この間もなんかいろいろ伐採してる人が、畑の人がいましたけど、はい、
そう、
すごいな、あれって思って。
あれ、ものすごい飛んできますよ。バシバシ飛んできますよ。
なんか、そして、ついでに、なんかこう、電動のコギリですか？
ああ、はい。
あれでバシバシ、なんかこう、木を、
切り倒して、やりますね。
うちの、隣の畑のがすっきりはっきりしちゃって、どこでしょうここみたいに今なってますけど、
なりますね。
すごいと思って出ました、
そうそう、そうなんですよ。まあ、だからね、体を守るってね、保護するっていうのは本当大事なんですよね、
私の友達で、今ちょっと大阪なんですけれども、まだ住宅地に住んでるんですけど、はい、今の家を売ってね、奈良県ってありますよね、
ありますね、
奈良の五条とかってちょっと歴史の古いとこあるんですけども、そこに家を買って、なんか家庭菜園とか庭付きなので、ちょっと広めのね、
はい、
で、なんかそういうことをして暮らしたいとかって、と思って聞いてたんですこの間。
ああ、いいですね。
で、したことあるのって聞いたら、なんかこう、いや、全くしたことないと。
したことなくてもできますよ、きっと。
で、そういうのがずっと夢だったって言うから、いやと思って初めて聞いたんですけれども、なんか今そういうのが結構なんかこう、ぼちぼちとこういう番組をするからでしょうか、そういうふうなことがちょっと頻繁に聞こえてくるようになりまして。
でしょうね、入ってくると思いますよ、
でそれまでは草むしりもしない生活をしてたんで、うん、農業ふーんっていう感じだったんですけど、うんうん、やっぱりこの番組をするようになってやっぱり自分の食べるものですが、うんうん、そうね、やっぱり食べ物が与える影響とかもありますし、うんうん、農業の人たちをこうちょっと観察するようになりましたよね。
あ、そうですね。でそれでなんか草刈りしてるなみたいな感じでね、ね、なんか見ていただいたと思うんですよね。
そうですね、う
ん、はい、まあそういう感じでね、こう草刈りをするときはこう完全防備でね、こう自分の体をしっかり保護してからやりましょうねっていうね。であと複数の人でやるときはやっぱりね、感覚をしっかり持ってルールを決めてからねやりたいところですね、はい、
そういうのもあるんですね。
そうなんです、はい、私は大体弟と2人でやることが多いんですけど、草刈りをするときにこうやっぱりね、こう草刈りに夢中になってしまったりとかするとね、お互いにものすごく危ないものを振り回しながら、ね、作業しているので、お互いに、ね、こうね、気をつけて、自分はこっち側をするよって、で、うん、じゃあそっち側をやってねって、2人がバッティングしないようにですね、うん、そんな風にやっているところですね。だって怖いじゃないですか、皆さんも、ね、草を刈るときは安全第一でねっていう風に、ね、お言いたいんですけど、今日のテーマは草じゃなかったです。
はい、草で終わると
思います。ダメですよ、今日はだって建国記念日ですよ。だから
そうだそうだ、
はい、建国記念日は、はい、うん、まあカラーはね、うん、建国記念日の色といえば、
わかった、
はい、
情熱の赤です。
あ、そうですね、情熱の赤というかね、日の丸の赤ですよね、はい、我が国日本のね、カラー、ね、日の丸ね、日の丸の周りの色は、ねね、白ですよね、
うんうん、
ね、こう白地に赤で日の丸なんで、はい、うん、というわけでね、やっていきたいのが、はい、今日のテーマ、はい、日の丸カラー、はい、あの、はい、あの果物ですよ。テーマはイチゴです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
まあ、私のね産地ね、長崎県雲仙市はイチゴの産地なんですよ、
うん、
はい、
うん、
で結構ね、長崎の人って、え、島原半島のイチゴってそんなに盛んなのって言われるいうことが多いんですよ、同じ長崎県の人、うん、でね、うん、それはね、同じ長崎県の人がそこまでね知らないのは、まあ、まあそう当たり前だと思うんですよ。というのはね、島原半島ので出荷されるイチゴ、ね、JA 島原雲仙というところが、まあ、出荷するんですけど、そこのイチゴはね、もう、ほとんどが大阪の方の市場に行くんです。なので、あの地元にそこまで残らないんですよ、
うん、
なので同じ長崎県内の人があんまり知らないのも無理もないかなと思うんですよ。で逆に、
ね、
そうなんですよ。で逆に長崎県内に残るのは、なんでしょう、まあ、島原半島のようなこう大きな産地、あの出荷額の大きな産地ではなくて、まあ、例えばこう長崎市周辺でしたり、あと西海ってあるんですけど、あっちの方で取れるものの方が長崎県内に残りやすいですね。なので、まあ、あれです、まあ、たまたまその流通の関係ですね、どっちがあの美味しいとかそういうのではなくて、あの たまたま、そうです、流通の関係です。まあ、
あ
の大阪の方市場が大きいので、なので、あの大きい産地から仕入れた方が楽ですもんね。
あ、そうですね、
はい、そうなんです。まあ、なのでそういう関係で、J 島原雲仙のイチゴはね、大阪の方に行くことが多い。
どんな名前で言ってるの？
名前はですね、品種名は今は恋みのりっていう品種が多いです。
恋みのり、
はい、
した
ことないの？はい、実はこれは割と最近なんですね。まあ最近って言っても、まあ、3、4年前からまあ結構人気になってきて、でここ1、うん、2年で、まあ、多分1位になってると思います。はい、まあ、実はね、ナヤラジオってあのイチゴをテーマにお送りしたこと過去にもあったんですけど、
うん、
はい、まあ、その時にもね、まあ、ちょっとこれ触れたんですけど、昔ね、長崎県のイチゴは豊ノ花っていう品種が多かったんです。
ああ、あったあったあった、はい、ありましたね、
はい、で豊ノ花長かったんですよ、
うん、
はい、でその次にサチノ花っていうものに変わって、はい、でサチノ花もまあまあ長かったんですよね。で、
うん、なんで変えるんですか？
あれはですね、なんで変えるかっていうと、まあ、やっぱり、試験場とかがこう次々こう品種改良していくわけですね。で、 変わらないことの方が多いんです、あの実はですね、はい、というのもなんかどんどん新品種ができたからといってなんか次々それに変えるんじゃなくて、あのやっぱりそっちの方が良くないと変えないんですね、はい、でこれいいっていうのはあのどういうのでいいかっていうと、まあ、美味しさ、まあ、もちろんそうなんですけどだけじゃないっていうか、美味しさはあの農家の人とか地域が選ぶ品種選びのもうほんの一要素でしかないんです。うん、だから美味しくなくていいとか言うわけじゃないんですけど、それ以外に例えばそのたくさん取れるとか、
うん、
はい、あと育てやすいとかね。で育てやすいっていうのも本当いろいろあって、例えば本当あの初心者でも育てやすいとかそういう本当にそういう意味もありますし、なんかあのちょっとした環境の変化ですぐ病気になってしまうものは育てやすいとは言えないので、それはなかなか選ばれない。はい、であと、はい、で育てやすさっていうのもなんか育てやすいってどれが育てやすいのって明確な基準がないじゃないですか、はい、じゃあ何を選ぶかっていうと栽培技術が定着していないと選ばれないですね、
はい、じゃあ、昨日ね私、はい、ホームセンターに行ったんです、
はい、
でホームセンターの入り口に実のついたイチゴが売ってあったんです。
ああ、苗みたいな。
ちょっとしばらく止まって買おうかなと思って、
はい、
でもどうするどこに植えるみたいな
、はい、
鉢で売ってたんですよ、
はい、まあ、プランター栽培とかもありますもんね。
ああ、そっか、うん、いくつになったかな、ちょっといくつかついてるやつで、うん、なんか それにそそられて、うん、あの買おうかなと思ったんですけどちょっとやめたんです
よ、ね、買ってよかったんじゃないですか。
できるかなと思って、
うん、大丈夫だと思いますけどね
あれ、うん、手入れないんですか、例えば、うん、買ってみようかな、
あの、いいと思いますよ、買ってみて、
うん、買ってみようかな、
うん、で
なんか可愛らしかったんですよ、見た目も、
うんうん、いいじゃないですか、いちごいっぱい食べられるじゃないですか。
ですよね、
そう、うん、いいと思いますよ。
私いちごすごい好きなんですよ。
お、じゃあもうね、まだ売れ残ってたらまだあったらね買いたいですね。
もうあのお腹大きい時に、うん、もうずいぶん昔なんですけど、
は
あ、いちごしか食べれない時期があって、
うん、ああなるほどね。
でしかも大阪で、はあ、多分高かったんですよ、はあ、いちごが、うん、今みたいにそんなにね流通してなくって、はあ、でもう座りだわ、うん、ご飯食べれないわ、うん、いちご待てこーいみたいな鬼みたいな感じで
なんか妊娠中ってそういう時期が一瞬ありますよね。
あるんですよ、うん、結構後半に来ましてね。私
後半なんですか。
後半に来たんですよ。前半はちょっとなんかこう本当の普通のちょっとつわりが若干あって、
はい、
後半に、うん、あのいちごに染まってた時期がありました。
へえ、あ、そういうこともあったんですね。うん、なんか
すごい嫌がられました
そうでしょうね、だって
高いから
そうでしょう、うん、よりによってなんでイチゴなんだよってね。
そう、
うん、でなんかもうちょっとね、お求めやすい果物にしてくれればねよかったんでしょうけどでもそういう問題じゃないですよね。
そう、うん、なんかそんな都合よくいかないんですよね。
そうですよね、うん、わかります、そういう問題じゃない、うん、
はい、そうでした。
うん、そう、まあね、ね、ぜひね、そうね、いちごね、何の品種かわからないですけど、ね、あのプランターでね、あのね、美味しくね、あの育ててもらいたいと思うんですよね。
はい、
うん。で、まあ、さっきのね、その恋みのりはなんで選ばれるのかっていうと、栽培技術とかがね、最近になってかなり定着してきたっていうのもあるんですよね。はい、で、まあ、これが、なんでしょう、さっき言ったみたいな感じで、いちご農家の人たちと話すと、品種何にしようかなとかいうのをよくね話してるんですよ。まあ、よくってわけじゃないんですけど話してて、で、恋みのりっていうね今の品種が出回りかけた時に恋みのりはどうかなとか言って、やっぱこう作ってる人のね、実際に作ってる人の話を聞きに行ったりとかして、どうとか言って、難しくないとか、たくさん取れるとかよく聞くんですよ。でそれで、うん、いや、簡単だよって、ね、たくさん実がなるよみたいな感じだと、あ、じゃあ自分も作ろうかなみたいな感じで、ね、広まっていって、でそれが採用されるっていうケースは、まあ、いちごに限らず結構あるんですけど、 まあ、それはね、こうやっぱりね、この果樹センターでしたり、試験場でしたり、あと JA の営農指導員でしたり、結構ね、みんなが一丸となって頑張らないとね、こう新品種が定着しないと思います。
でしょうね。
まあ、じゃあ、小実りはその栽培技術以外にこうどういうメリットがあるのっていうと、一番ね、大きなメリットはね、実がたくさんなるんですよ。
うん、
これ農家的には大事なんですよね。
はい、なんだろう、今年の新米、あ、去年か、うん、去年の新米もなんか濃いっていう名前がついてるんですが、間違ったっけ、なんか誰がネーミングをつけ、決めるのかなと思って、
はい、ネーミングはですね、なんか開発者とかがつけることがあって、これちょっと正確には検索していただいたら出てくると思うんですけど、小実りは確か、奥さんかなんかの名前をから取ったんじゃなかったかなと思いますね。
誰の奥さんですか？
あ、多分開発者の奥さんだったと思うんですけど、すいません、ちょっとはっきりね、
さんっていうのかな、
多分そうだったかなと思います。はい、はい、で、うん、結構そういうのがあって、あれもそうですよね、なんか星を発見した人とか、
うん、あ、まあまあまあまあ、
はい、なんか
水星とかね、
そうなんですよ、はい、なんかそういうのを発見した人もなんか奥さんの名前つけたりとかね、なんかそういうのありますね。
すごいね、はい、なんか全然余談ですけど、
はい、
男性って可愛いね。
女性はご主人の名前つけたりはしないんですか？
つけないと思います。自分の名前かもしれない、ひょっとして、もしくは子供の名前。
ああ、そうですね、うん、
絶対つけないと思います。
あ、そうですね、まあ、でもね、なんでしょう、品種の付け方、品種の名前の付け方って、奥さんの名前を付けるっていうのがこうめっちゃ多いかというと、別になんかそういうのが多いってわけじゃないですね。こうたまたまこの人が、
たまたま、
はい、この人がなんかそういう風なね、なんか奥さんの名前を付けようっていう気持ちがね、最初に来たんでしょうね。
もしかしたら奥さんに機嫌取ってるのかもしれない。名前が寝るんだって言って、ちょっと違う。
品種を作るときってね、こう年単位で作るんで、なんかご機嫌取りでつけてるとしたらね、その人ね、なんかこうなかなかこう大盤振る舞いすぎです。
いや、まあ、それはそうですけど、普段は奥さんにね、うん、何もしてあげれてないんで、
あ、最後に、ね、
名前をつけて、
そう、
なんとか
完成した
のかもしれない。
あ、まあ、いろんな気持ちがね、あるかもしれませんね、うん、
まあ、これはあくまでも想像です。
うん、なんかね、こう品種名ってね、そういうの面白いです。で、
面白いですよね。はい、うん、
で、これは試験場かどこかが作ったと思うんですけど、例えば別の種苗メーカーとかね、ああいうメーカーさんが作るものとかは、その何でしょう、規則性みたいなのがあったりとかしてね。あ、
規則性。
はい。例えば、これは、どこのメーカーだったかすいません、ちょっと忘れましたけど、メロンのね、品種を作ってるところで、なんかミラノとかベネチアとか、なんかそういうね、イタリアのね、都市の名前がない。
あ、聞いたことある
かも。はい、メロンがテーマの時にね、ご紹介したかもしれないんですけど、なんかそんな風なのとかね、あったりとか、なんかね、こう、すいません、ちょっとパッとね、いろいろ思い浮かばないんですけど、とんがった名前ばっかりつけるところとかね、あったりしますね。
はい、
で、当然ね、こう世に出る前は名前がちゃんとついてなくて、なんか、系統番号107とかね、なんかそういうふうについてたりとか、うん、なんかなんとか、なんとか6号とかね、ついてたりとかね。
まあ、でも名前があった方が、なんか、呼びやすいかもしれない。
はい、
意識しやすいですね。
そうですね。うん、で、ね、今回のね、このご紹介した小実りも、そのね、綺麗で優しい名前ですもんね。
そうですね。
はい、だから、なんかね、こう、ね、食べてもね、美味しそうだし、ね、買いたいなという気持ちにもなりやすいんで、まあ、品種名もね、大事じゃないかなと思いますね。
うんうんうん、そうですね。
いちごの品種名で大成功してるのはアマオウですよね。
だってすごい全国です
よ
ね。
はい、そうなんですよ、うん、でアマオウってもうものすごく覚えやすいですし、
うん
うん、で、うん、なんか甘さの王様アマオウなのかとか、なんか甘くて大きいのかとか、なんか、ね、こう想像をね、こういろいろかきたてますよね。
そうですね、なんかアマオウイコールあでっかい甘いっていう意味。
はい、あれなんか、うん、こう正確にはというか、もともとは甘い、丸い、大きい、うまいとかね、なんかそれの頭文字を取ったとかいうみたいなんですけど、
へ、
うん、まあ、でもね、
だってお土産にもなってますよ、 よ、空港で。
ああ、なってますね。
なんだかおかしいとか、ね、サクサクのパイとかね、
なってますね。
うん、なってますね。
博多甘をしようとかね、書かれてね、そうそうそうそう、なってますし。で、私が、まあ、結構前ですけど、千葉県でね、野菜売り場で働いた時も、よくお客さんがね、甘王がやっぱり一番美味しいんですかみたいな感じでね、食べ比べをしたわけでもないのに、なんかもうそうに違いないみたいな感じでね、
そうですね、そう、そう
そうそう、でね、こう私も、あ、まあ、その甘王は美味しいですけど、別になんかこれがこう一番美味しいとか、なんかそういう、ね、のとも違うんで、まあ、いろいろ食べてみてくださいねみたいな感じで ね、ご紹介してましたけど、まあ、実際甘王はね、美味しいですけどね。
うん、栃木もだめ、ちょっと言うんですけど、
栃木乙女、はい、
栃木乙女、そうそう、
栃木乙女はね、もう関東地方ではかなり強いです。で、栃木県以外でも、ね、あの最近では作られたりするケースもありますし、で、あの栃木乙女のいいところは、美味しいっていうだけじゃなくて、あの、身が硬いんですよ、で、身が硬いと何がいいかっていうと、輸送にすごく適してるんですよ。
はい、
で、身がね、柔らかいイチゴとかもあったりとかして、で、これは純粋な美味しさで言ったらどっちも当然美味しいんです。
ちょっとデリケートですもんね。
そうなんですよ、はい、で、どっちも美味しくて、で、食味は柔らかいものの方が好きだよっていう人も当然いっぱいいるんですけど、でも大事なのは、あの、運ぶことで販売すること、これもすごく大事なんで、イチゴにとってはですね、はい、で、やっぱり輸送中に傷んでしまったりとか、あの、いちごのパック詰めるときにですね、こう丁寧に皆さん詰めるんですよ。
いや、だっていちごの方が大変だもん。
そうなんですよ、
中までパック詰めして、
そうそうそう、はい、
で、
はい、で、農家の人は当然丁寧に詰めて、運ぶ人も、もう丁寧に運ぶんですよ。ただトラックの中ではやっぱ振動があるじゃないですか、はい、で、専用のトラックとかも当然あるんですけど、とはいってもイチゴ同士がぶつかってしまうと売り場で売り物にならないんですね、はい、そうなると硬い品種が選ばれやすくなるっていうのはやっぱあるんですよ、はい、だから単純な美味しさだけでは、あの、品種っていうのが決定しないんですね、はい、で、ちなみに恋みのりは、はい、恋みのりは硬いです、
はい、ちょっと今年食べてないですね、まだ。
あ、はい、もうね、あの、季節やってくるんで、ね、あの、ぜひ食べていただいて、あ、こんな感じなんだって思っていただきたい。ただね、あの、うん、恋みのりは一個だけ欠点があって、あの、うん、中身が白いんですよ。なので、
中身が白い。
そうなんです。はい。一番の中って白いですけど、ほんのり赤いじゃないですか、普通。
そうですね。
というか、まあ、そういうのが多いんですけど、恋みのりは本当に真っ白なんで、我々飲食店がやるときに、ちょっと大変なの、あの、スライスしてから並べたりするときに見栄えが、ね、あの、ちょっと難しいっていうところがあります。なんでね、あの、全てにおいて最強の品種というのがなかなかないですね。
まあまあ、そうかもしれませんね。あの、それぞれのニーズをね、こっちを満たせばこっちがね、なんとかっていうように、
そうなんです、
そうかもしれないですね。
はい、というわけでね、お送りしてきましたけど、そろそろお別れの時間になってきました。
はい、
はいはい、ね、今日も早かったですね。はい、今日はね、建国記念ということでね、いちご、日の丸からのいちごについてお話してきました。というわけで、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バーナーの淵上慶樹と
メタルコーチの目の中でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。We'll be right back.